常任委員会分科会予算決算常任委員会の審査概要。総務委員長澤田裕二、副委員長上田金也、委員松井光子、後藤修一、犬堂正弘、長清和弘。常任委員会孔子市個人情報保護法施行条例。総務課質問。国としては地方自治体が独自に施行条例を制定できるとするものか。答え。施行条例については市が決めておかなければならないこと、決めることができるものを抜粋して制定するものである。分科会令和4年度孔子市一般会計補正予算第9号財政課質問。ふるさと納税事務委託料の増額は寄付額の増加によるものか。答え。寄付額が前年同月比で 32% 増加したためである。総務課質問。市広報室等のポスティング業務について区長協議会との調整はどの程度進んでいるのか。答え。11月に開催した行政協力員会議で説明し、その後の役員会で行政協力員委託料との調整について協議した上で、全世帯に対する公平な配布へのご理解をいただいている。税務課質問。固定資産税の歳入増加要因は何か。答え。当初見込みより新築家屋数が多いことと、家屋と焼却資産にかかるコロナ軽減措置が令和3年度で終了したことが主な要因と考えられる。市民課質問。マイナンバーカードの申請交付率が県内市町村の中で上位である理由として考えられることは。答え。従前より日曜開帳時の窓口開設等に加え、土曜日に交付専用の臨時窓口を開設したり、庁舎外での出張申請を実施していること等が考えられる。文教経済委員長青山隆之、副委員長野口昭一、委員吉永健氏、坂本早苗、後藤裕二、辻愛。常任委員会孔子市下水道条例の一部を改正する条例。下水道課質問。下水道料金の値上げは所得の低い世帯への配慮はあるか。答え。水量8立方メートルでは60円、20立方メートル標準世帯では120円、30立方メートルでは230円、40立方メートルでは390円、それぞれ増となる。使用量が多い事業所等に比べ、一般家庭の増額幅が小さくなるような料金改定としている。孔子市総合センター文化会館改修工事請負契約の締結。障害学習課質問。改修工事の内容は、また休館期間は。すみません。答え。客席天井の改修工事、舞台の音響、照明、釣り物設備の改修、体育館のステージ照明の LED 化及びエレベーターの改修工事である。休館期間は令和5年1月から6月と11月から12月を予定している。現地調査の写真があります。分科会令和4年度孔子市一般会計補正予算第9号建設課質問。孔子楓の森小中学校の通学路である立山黒石丸線の改良事業の進捗状況は。答え。校舎南東側新設の信号機のある交差点より南へ約80メートルが完了している。 商工振興課。質問、令和5年の市民祭りの日時と場所は決まっているのか。答え、11月第1日曜日に固定する方向性で計画している。場所については、熊本県農業公園カントリーパークと協議を行う。担当は原田でした。
健康福祉委員長来海恵子、副委員長斉藤正明、委員青木照美、浜本光一郎、西島貴博、辻大二郎。常任委員会、令和4年度高知市国民健康保険特別会計補正予算第3号。保険年金課。質問、傷病手当金の増額補正の積算根拠は。答え、1件あたり約2万7千円で20件の給付を見込んでいる。分科会、令和4年度高知市一般会計補正予算第9号。健康づくり推進課。質問、後期高齢者健診の申し込み者が増えているのは、特定健診対象者より健康に対する意識が高いのか。答え、後期高齢者健診の受診率は出ていないが、受診者数は増えている。人間ドックを多くの人が継続して受診しており、意識は高い。福祉課。質問、当面の間は障害児通所支援事業所数を増やさないということだったが、利用者数は増加傾向となっている。利用希望者が市内の事業所を使えない状況になる可能性と、その対応についてどう考えているのか。答え、市外の利用者が半数程度いることから、市民が利用できるよう関係機関等と協議を進めていく。所管事務調査、令和4年12月6日火曜、菊池渓風園歴史資料館での写真があります。予算決算、委員長松井光子、副委員長後藤修一、委員議長を除く全議員。審査日程、令和4年12月1日木曜、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。令和4年12月2日金曜から12月5日月曜、分科会、3分科会による審査を行った。令和4年12月8日木曜、全体会、分科会長報告を行い、自由討議を経て総括質疑事項を決定した。令和4年12月14日水曜、全体会、執行部に対する総括質疑の後、討論・評決を行った。ポスティング業務委託について、1、ポスティング業務委託内容の確認、2、ポスティングの選択経緯・効果の確認、3、配布関連団体との連絡調整。答え、行政嘱託員が行政協力員に変更になり、業務内容の検討を始めている。ポスティングの実施は公平に全世帯に情報が行き渡るため、市民サービスの向上につながると思われる。配布部数が増加することから、関連団体に対し調査・調整を行っている。行政協力員を区長が兼務することが多く、混同されがちだが、業務の違いについて周知を行っていきたい。ビーブルレストランの運営者選定について、1、ビーブルレストランの歴史の確認、2、賃料設定の確認、3、ビーブルレストランの今後の方向性の確認。答え、契約が今年度末までとなっているが、現運営者は約15年間地域に根ざした事業活動を行っており、 本市への貢献度は高く評価している。賃料については行政財産使用料の規定や近隣エリアの相場を調査し、用途が食と農の発信交流拠点事業に限定されている点を考慮し設定した。基本コンセプトなど7項目で採点し、公共施設のレストラン運営者として最も適した出店者を決定する。超高齢社会に向けた市の対応について、1、介護給付費、医療給付費及び高齢者数前期後期の推移、2、検診、健康の件、検診、検査の件、予算確保の必要性、3、高齢者の健康寿命延伸への対応策と今後の展望。答え、過去5年間で介護給付費は4億8200万円、後期高齢者医療保険給付費は9億6900万円増加している。後期高齢者数の増加に伴い、人間ドック希望者も増加することが想定されるため、助成について来年度は予算の増額計上を予定している。健康寿命延伸対策としての健康遊具は健康づくりや老化防止に効果があるので設置を進めていきたい。担当は講師でした。